あなたが知っている中で最も優秀で、圧倒的な成果を出しているプロジェクトチームとか、スポーツのペアをちょっと頭に思い浮かべてみてほしいんですけど、
どんなチームが浮かびますか？
おそらく彼らが動いている時って、その場は驚くほど静かなんじゃないでしょうか。なんか無駄な言葉を一切交わさずに、視線とか阿吽の呼吸だけで完璧に連携していくみたいな。
そうですね、そういう姿を見ると、まるで魔法のように見えますし、思わずプロフェッショナルだなーって見惚れてしまいますよね。
そうなんですよ。でも今日私たちが深掘りしていくのはまさにその静かについてなんです。結論から言ってしまうと、その美しさに憧れて彼らの静かさを真似しようとすることは、あなたのチームとか人間関係を最短で崩壊させる非常に恐ろしい罠だっていう話でして。
いやー、これは人間の認知の盲点を見事についた、すごく面白いテーマですね。私たちが他者と関わる上で、どれほど無意識にうちに結果とプロセスを混同してしまっているかという非常に根深い問題なんですよ。
はい。で、今回私たちが情報源として読み解いていくのは、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。タイトルが「感情的にならず淡々とやっているダブルスは仕上がりにくい」という格言についてなんですが、
バドミントンのダブルスですね。
そうなんです。これ最初は単なるスポーツの技術論とかダブルスの勝ち方のハウツーかと思ったんですよ。でも読んでみたら全く違って、読んでみたら、あれ？これ昨日の職場のミーティングのことじゃないかとか、なんか自分のパートナーとの関係そのものだなって鳥肌が立ちました。
わかります。スポーツの文脈を借りてはいますが、ビジネスの現場でのチームビルディングから夫婦関係まで、あらゆる人間関係の構築の核心をついていますよね。非常に深い心理学とコミュニケーションの洞察が詰まっています。
いやよね。なので、リスナーのあなたも今現在自分が所属しているチームとか大切なパートナーとの関係性をちょっと思い浮かべながら聞いていただくと、ハッとさせられる瞬間が何度もあるはずです。
この記事が優れているのは、もっとコミュニケーションを取りましょうみたいな、よくある表面的な啓発で終わっていないところなんです。なぜ私たちが対話を放棄してしまうのか、その裏にある魅惑的な認知の罠を鮮やかに解剖しているから。
では早速その中身に入っていきたいんですが、まず私たちが日常で無意識に憧れて真似をしてしまう強者の姿の正体についてです。記事によると、圧倒的な成果を上げるペアとかチームっていうのは確かに驚くほど淡々としているそうなんです。
無駄がないんですよね。
はい。視線とかちょっとした一言だけでパズルのピースがはまるように完璧な連携を見せる。で、それを見た多くの人は、なるほど、感情を出さない方がスマートなんだなとか、いちいち言葉を交わさずに進めるのがプロの証拠なんだって勘違いして、その静けさそのものを真似しようとしちゃうんです。
そこが最大の落とし穴なんですよ。私たちが目にしている強者の淡々とした姿というのは、あくまで最終的な完成形に過ぎないんです。映像として切り取られた美しい結果といいますか。
結果ですね。
はい。しかし、そこに至るまでのプロセスには、表には一切見えない、ものすごく膨大で泥臭いやり取りが確実に存在しているんです。
これ私なりのイメージなんですけど、湖を優雅に滑っていく白鳥を見ているようなものですよね。水面から上だけを見て、足をバタつかせずにスーッと滑るのがプロなんだなって勘違いして自分も足を止めるみたいな。
まさに。
そうやってそのまま水に沈んでいくわけです。彼らが水面下でどれだけ必死にバタ足をしてきたか、その過程を完全に無視しちゃってるんですよね。
その白鳥の例え、状況をすごくよく表していると思います。ただ、現実の人間関係においては、もう一歩踏み込んで考える必要がありまして、足を止めたらただ静かにその場に沈んでいくわけではないんですよ。
沈むだけじゃないんですか？
はい。関係性のエントロピー、つまり自然な崩壊の濁流に飲み込まれて、取り返しのつかない方向へ流されてしまうんです。人間関係において、現状維持というものはなくて、水面下で必死にバタ足をしない限り、互いの理解は必ずずれていきますから。
うわ、流されて崩壊していくんですね。確かに記事でも、今のカバー助かったとか、なんであそこに売ったんだみたいな、喜びも疑問も不問も全てを愚直に伝え合う泥臭い葛藤があってこそ、認識のズレが修正されていくって書かれています。
ええ、その泥臭さが不可欠なんです。
ただ、ちょっと待ってください。ここで素朴な疑問なんですけど、もし私が職場で 同僚のスライドのフォーマットが少し違うだけでも、なんでこうなったの？って突っ込んだり、些細な不満をいちいちぶつけ合っていたら、それこそチームの空気が最悪になって、誰も私と仕事したくなりますよね。
まあそう感じるのは当然ですよね。
なので、その健全な衝突と、ただの厄介な人の境界線ってどう引けばいいんでしょうか？
そこは絶対に誤解してはいけないポイントです。記事が指摘しているのは、感情的になって不機嫌を先知らせということではないんですよ。
あ、不機嫌になるのとは違うと。
全く違います。ただ怒鳴り散らしたり、機嫌を損ねて空気を悪くすることと、違和感を飲み込まずに共有することは根本的に異なります。重要なのは、心が動いた瞬間や、あれって違和感を思えた事実を無価だとにしないということなんです。
無価だとにしない。なるほど。
はい。ズレを感じたのにそれを放置して、冷静なふりをして次のプレーとか次の業務に移ってしまうこと。それこそが、長期的なパフォーマンスを最も低下させる要因だと述べているんです。
つまり、感情に任せて切れるんじゃなくて、摩擦を恐れずに、あの、ここずれてないってテーブルに乗せる勇気のことですね。
その通りです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、記事によると、同じように黙っているように見えても、実はそこには決定的な違いがあるそうなんです。似て非なる2つの沈黙があるっていう話で。
はい、成熟か怠慢かという話ですね。
そうです。一つが成熟の沈黙、もう一つが怠慢の沈黙。
ええ。真に強いペアが静かなのは、言葉を単純に省略しているからではないんですよ。果てしない対話と衝突の末に、少ない言葉で意思疎通が完了する領域に達しているからです。これが言わなくてもわかるという成熟の沈黙です。
対して私たちがやりがちなのが、わからないまま言わないという怠慢の沈黙ですよね。本当はズレとか不満を感じているのに、衝突を避けるために口を閉ざしているだけっていう。これリスナーのあなたも絶対に経験があると思うんです。
誰にでも思い当たる節がありますよね。
ですよね。会議で誰かが微妙な提案をしたとき、波風を立てないために、まあいいや、自分が我慢して巻き取れば進むし、って口を閉ざしたこと。そしてその直後に、心の中で自分は大人な対応をした、クールに対処したんだって言い訳をしたこと。いやー、正直私は数えきれないくらいありますよ。
それはあなただけじゃないですよ。人間なら誰しもがやってしまうことです。記事内には AI による特別コラムというのも引用されているんですが、そこでもこの人間の心理構造が鋭く分析されています。
どんな分析でしたっけ？人は洗練された感性美を模倣することで、自分まで洗練された存在になったと錯覚してしまうという指摘です。これ心理学的に見ると、人間特有の非常に強力な自己防衛メカニズムなんですよ。
自己防衛メカニズム。大人な対応をしているつもりが、実は自分を守っているだけだってことですか？
そうです。考えてみてください。自分の素直な感情や、そこは違うと思うという意見を相手に伝えるということは、実は非常にリスクが高い行為なんです。
リスクですか？ええ。
自分の思考回路を手やぶの子上にさらすわけですからね。そして何より恐ろしいのは、相手から、いやあなたの見方が間違っていると反論されるリスクです。もし論破されたら、自分自身の考えを修正して非を認めなければならない。それは私たちのエゴにとって大きな脅威じゃないですか？
うわぁ、痛いところを突かれますね。つまり、相手に反論されて自分が傷つくリスクとか、話し合いが泥沼化する面倒くささから逃げているだけなのに、それを認めるのはプライドが許さないと。
ええ、その通りです。
だから私たちはプロだから、あえて冷静に静かに仕事を進めているんだっていう嘘の正当化を使っているわけですか。
まさにプロフェッショナルな態度という言葉を知的怠慢の完璧な盾として悪用しているんです。この無意識の回避行動がいかに恐ろしいか、記事は見事についています。
冷静にやっているっていうポジティブな理由の裏で、実は泥臭いリスクから逃げているだけ。いやー、最強の言い訳ですね、それ。でもそうやって自己防衛による偽物の沈黙を続けていくと、一体どうなってしまうんでしょうか？
それも AI コラムの言葉を借りれば、長期的には2人の関係性を砂の城に変えてしまうということです。
砂の城ですか？
はい。見た目は綺麗で整っていても、少し大きな波、つまり本当の危機が訪れた瞬間に、跡形もなく崩れ去ってしまう脆い関係性ですね。
なるほど。じゃあ私たちはその砂の城を作らないために一体何を積み重ねていけばいいのか。
強い関係性を作るための真の指標は何なのかという話に移りたいんですが、
記事では二人や組織を強くするのは淡々とこなした時間や試合数ではないと断言しています。
時間じゃない、つまり何年一緒に仕事をしているかとか、どれだけ多くのプロジェクトを無難に回してきたかっていうのは強さの証明にはならないんですね。
全くなりませんね。真の指標は互いに踏み込み、感情をぶつけ合い、認識のズレを修正した回数であると。時間ではなく修正の回数です。
修正の回数、これすごく腑に落ちます。ちょっとリスナーのあなたの状況に翻訳してみましょうか。例えばあなたが新しいプロジェクトチームに配属されたとします。そこで1年間誰とも衝突せずに、上司の指示にただうなずいて波風を立てずに業務を淡々とこなしたとしますよね。
はい、よくある状況ですね。
この場合チームとしての絆とか戦闘力って実はゼロに等しいわけです。でも逆に最初の1周目で、ちょっと待ってください、その戦略私には筋が通っているように思えませんとか、なぜ今そこを狙うんですかって泥臭く意見をぶつけ合って2時間かけて修正を重ねたとしたら、
ええ、
その方がチームとしての戦闘力は圧倒的に高くなるということですよね。
全くその通りです。記事の中で私が最も重要だと感じたのは、ズレを放置したまま次のラリーを始めてはならないという強烈なメッセージなんですよ。
次のラリーを始めてはならない。
ええ、ビジネスで言えばミーティングで、今の前提少しおかしくないかって違和感を思えたのに、それを飲み込んで次のアジェンダに進んでしまうこと、あるいは後輩のミスを密かにフォローした後に、次からはこういう手順でやってねと言わずに、そのまま自分の業務に戻ってしまうこと。
はあ、やってしまいがちです。
その場しのぎの快適さを優先してこの修正プロセスをスキップした瞬間、チームの成長は完全に停止するんです。
耳が痛いですが真理ですね。不格好で泥臭い言葉のやり取りとか、致命的なミス、通じなかった言葉、そうした摩擦を引き受けて、その都度立ち止まって修正できるものだけが、最終的にあの静寂な強さを手に入れることができると。いや、綺麗事じゃ済まされない、まさに血の通ったプロセスですね。
本当にそうですね。
さて、ここまでの話で、泥臭い対話がいかに重要か、そして完成形を真似ることがいかに危険かが見えてきました。じゃあ、明日からどうすればいいのか。リスナーのあなたが明日の朝オフィスに着いたとき、自分たちのチームやパートナーとの関係性をどう診断して見直せばいいのか。
はい、具体的なアクションですね。
記事には具体的なレッドフラッグを見つけるための3のセルフチェック質問があるんですよね。
はい、これから紹介する3つの問いは、私たちが日々どれだけ偽物の沈黙に逃げ込んでいるかを暴く非常に優れたフレームワークです。
ではまず1つ目、今の自分たちの静かな連携は本当に深く理解し合った結果なのか、それとも単に衝突を避けるための逃避なのか。
これは現状認識の問いですね。
そして2つ目、ここ個人的に一番突き刺さったんですけど、さっきのサポート助かったとか、次はもっとこうしてほしいという一言を恥ずかしさや面倒くささで飲み込んでいないか。
この2つ目の問いは本当に恐ろしい事実をついているんですよ。あれは違うなというネガティブな不満だけでなく、助かったというポジティブな感謝の言葉すら言うのが面倒になって省略し始める。
うわ、
これは単なるコミュニケーション不足ではなくて、相手への関心を放棄を意味するんです。
感謝を伝えるのが面倒になったら、それはもう関係性が死にかけているサインなんですね。言わなくてもわかるだろうっていう甘えは、実は相手への無関心だったと。これ夫婦関係とかでもめちゃくちゃ思い当たりますよ。
そうですよね。一番身近な関係ほど陥りやすい罠です。
そして3つ目のチェックポイント、相手のプレーあるいは仕事の進め方に違和感を思った時、それを後回しにせずその場で修正するための対話の引き金を引けているか。
もしその場で引き金を引けなければ、先ほどお話しした砂の城がどんどん高く積み上がっていくだけです。短期的な快適さ、つまり今言わなければ波風は立たないし楽だという選択が、長期的な関係性の崩壊を確実に招いていく。これはスポーツのダブルスに限らず、ビジネスのチーム運営、そして家族やパートナーシップにまで通じる不滅の真理ですね。
本当にその通りですね。さて、今回の深掘りもそろそろ終わりの時間が近づいてきました。今回はフェニックスアイチのブログ記事から、感情的にならず淡々とやっているダブルスは仕上がりにくいというテーマを読み解いてきました。
はい、非常に濃密な内容でしたね。
ええ、私たちが学んだ最大の教訓は、プロが見せる完成形の静寂は決して真似るものではないということ。それは泥臭く踏み込んで 不格好にズレを修正し続けた果てにようやくたどり着く場所だということです。
効率化が叫ばれて何事もスマートにこなすことが良しとされる現代において、私たちはつい面倒で泥臭くてリスクのある対話を避けようとしてしまいます。しかしその泥臭さを引き受ける覚悟を持つことこそが真に強いチームや関係性を築くための唯一の道なんですよね。
それでは最後にリスナーのあなたへ一つ問いを投げかけて終わりにしたいと思います。今日あなたが平和を保つためとか大人な対応をするためという綺麗な言い訳のもとにあえて避けている泥臭い対話は何ですか？
痛いところをつく問いですね。
もし言わなくてもわかるという静寂が究極のゴールなのだとしたら、真の強い絆の証明とは言葉を交わす必要がないことそのものではないのかもしれません。
と言いますと？
本当の強さとは、必要な瞬間が訪れた時には一瞬の躊躇もなくどんな泥臭い言葉でも不格好な感情でもぶつけ合える無防備さを持っていることなのではないでしょうか。あなた自身、そしてあなたのチームはその覚悟を持っていますか？